東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さあ皆さん、どんな春をお迎えになったでしょうかね。桜も咲いて、もう今日なんか風が強いので桜吹雪が見えることができてますけど、もうね、この私もこの3月末から4月頭っていうのはもう怒涛のようで、いろんなことが一応区切りついたのと、あと、まあ、あの受かってほしかった試験には落ちちゃったんですけど、また次受けるんですけど、まあ、やっぱその辺とか、あとね、失業をしましたしそうなんですよ、失業してしまって今求職活動をしてるっていう状況だし、まあね、なんていうか、まあ割かしね、こう気楽に構えてはいるんですけどね。まあでも自分の人生だしなとか思って、いろんなこうね、雑多なことがいっぱいあるんですけど、まあ一個ずつ解決していくかしかないんかなっていうことは考えています。皆さんはどんな春をお迎えになったでしょうか。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第152回目放送、なんとなく心に引っかかるものがあるときは始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは映画のおそ松さんです。はい、おそ松さん見てきましたね。赤塚不二夫先生の代表作おそ松くんのアニメ映画です。なんかね、もうほんとこの映画もほんとすごい映画になっていたので驚いちゃいました。単にあのね、皆さんのイメージとしてはあのはちゃめちゃなあのギャグ漫画のアニメ化だから結構疲れるんじゃないのとかって思われるかもしれないんですけど、まあ、確かに疲れるっていうか、まあ疲れたっていうか、いろいろ考えさせられたっていうか、本当に何ていうか、映画を制作してらっしゃった方のね、苦労がひしひしと感じ取れるような作品になってましたね。一応ですね、このお話はあの6つ子の男の子の兄弟なんですね。その、6つ子のおそ松兄弟くんのその後っていうことで映画になってるんですが、まあ6つ子さんはですね、もう高校卒業しても、誰一人進学も就職もしなかったっていうところから始まります。ってことは、じゃあ 家でニートしてるのっていうことになるんですけど、はい、6人が6人ともニートをしているっていうところから話は始まっていきます。そして、まあ高校のね同窓会があったんですけども、その同窓会で、うん、お前ら今一体何やってんのって言った時にね、ムツゴがいろいろなんていうかなやるんですけれども、まあ、結局ニートだっていうことがバレてしまって、何やってんだよって同級生に言われて、まあね、うん、なんでそんなこと言われなきゃいけないのかもわかんないんですけど、まあ、普通っていうのも言い方もいけないのかもしれない。ただ18歳の多感な時期っていうのは、その後、まあ、進学して大学行くにしろ、就職してね、働くにしろ、あとその後結婚してだとか、もう子供ができるとかっていう、そういった、うん、同窓生のみんなの人生を聞いてきて、で6人でいろいろこう自分の、ね、アルバムをこう引っ張り出してきて見たりしたりしながら寝てしまったんですけど、その起きた時にどうも様子が違うっていうことがありまして、一体どんな世界に行っちゃったのかっていうところですね。でそのムツゴがムツゴともその世界で一生懸命自分なりの努力をするんですけども、なかなか思うようにはいかないっていうところが見どころかなって思いますね。その皆さんどうでしたか、ムツゴっていうのは、まあ、あんまり聞かないにしても、双子の人とかっていうのはよく聞きませんでした？私も双子の人にはよく会って、やっぱ顔よく似てるなとか、思ったこととかやることとか似てるなっていうのは思うんですけど、やはりそれぞれお姉さん、ね、妹っていうのがいたら、それぞれやっぱり話したりするとやっぱ考え方とかちょっと違ってたりとか、まあ、性格はやっぱり違うのねとか、そういうことを感じたりしたんですけどね。これが6人いたら、どうなるんだろうっていう感じもします。以上ですね、これ本当はいけないと思うんですけど、6人いるんでどうやってもこう見分けがつかないんですね。一応名前があるんですよ。長男坊はおそ松さんで、次男坊から松さんで、三男坊がちょろ松さん、四男坊が市松さんで、あと五男坊が十四松さんで、あと六男坊がとど松さんってちゃんと名前があるんですけど、やっぱり長男次男ってやっていくと大変なんで、やっぱりある程度こう色分けで、ごめんなさい、色分けさせてもらってもいいですか。で長男坊のおそ松さん赤、唐松さん青で、チョロ松さん緑にして、市松さんを紫、十四松さんを黄色にして、とど松さんをピンクっていうので、一応こう色分けしました。でそうするともうちょっとこうこの6人のね絡み合いが分かりやすくなると思うんですけど、でありがたかったのは、この声優さんが全員6人全員違うっていうことで、もう声を聞き分ければ少しは分かりやすくなるなっていう。私の大好きな小野大輔さんが十四松で、十四松っていうタイプじゃないんだけどなとか思ったんですけど、何がとんがった十四松がバッチシ合ってたとか、あとねやっぱりね桜井貴宏さんがおそ松さんやったんですけど、やっぱりうまいなっていう、まあ、それはね全体をこうまとめなきゃいけないっていうところもあるでしょうけど、あとそれぞれの人の声色とかもあって、これもまたこれはこれですごいなとか思います。さてさて、お話のお話なんですけども、ね、一旦まあ同窓会から帰ってきた6人で、その、不思議な世界に行った後なんですけど、やっぱり今のままじゃいけない、働かなきゃいけないんじゃないかな、でやっぱり自立していかなきゃいけないんじゃないかなっていうことを、なんか6人が6人ともなんか感じたんじゃないかなっていうことがありました。そうなんです、このムツゴさんたちのご両親は松蔵さんと松代さんっていうんですけど、今はね元気に働いてお金を稼いできて6人を養ってるんですけど、ただこのまんまいつまでもこの状態が続くわけではないんですね。つまり、まあ、松蔵さんも松代さんもだんだん年を取っていく、でだんだん仕事もできなくなっていく、でそういうことを知ってなきゃいけないっていうことですね。まあ、親が年を取るということはやっぱり自分を今度変えていかなきゃいけないっていう、うわーっていうこと思いますね。まあいつまでも今のままじゃいられないんだよ、何らかのアクションを起こす時なんだよっていう、なんていうか私に励ましの言葉をもらったような不思議な感じがしました。でこのムツゴたちはある世界っていうところで18歳の自分に出会うんですけども、今あなたは 18歳の自分に伝えたいことがありますかっていうそうですね、私はもうとにかく自分の18歳っていうのはもう将来が全く見えなくて、もう不安でイライラしてどうしたらいいのかわからなかったっていう時で、みんなね大学行ったりとか進学したりするもんで、じゃあって言って私も大学行こうって言って大学行って、でまあ今度4年間過ごしたら今度はみんな就職するから、じゃあ就職しようって言って就職して、でまあ結婚についてはね、やっぱり自分がこういう人と結婚したいなっていうイメージがやっぱあって、まあ、夕焼け一緒に見てくれる人がいいなって思う人はやっと見つかって、うん、でまあ仕事も区切りついたし専業主婦やって、まあそれも十分やったから次なんかや他のことやろうかなって言って50過ぎくらいから考えてるっていうのを18の自分に伝えたいと思います。ただここで一個だけ誤算がありました。それが自分の親がいつまでも小言が多くて、いつもこうね、なんか叱られて叱ってばっかりの親っていうのが年を取るっていうこと、これだけは全然こう見誤ってました。もう信じられないぐらい年を取った両親のことを忘れちゃいけないよって、ね、伝えておきたいかなと思います。で、あと最後はまあ大丈夫だからっていうのは言っときたいですかね。この大丈夫だからっていうのはこの間ちょっと主人に指摘されて、何の根拠もない言葉だよねって言われてちょっとね落ち込んでるんですけど、でもただこの言葉を聞いて救われたって感じた人がいたっていうこともありましてですね、まあね自分だってそんなね大丈夫だよって言うけど、自分だって信じたいんだよとか思いながら言い訳をちょっとしてますかね、まあ、映画のおそ松さん、自分の18歳、そして今の人生に何らかの影響を与えるような作品になってたもんですから、皆さんにお知らせしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はグリーンブックです。はい、グリーンブック見てきました。もうね、これも予告編ではねすごい楽しそうな、うん、予告編なんですけど、内容はすごく深くて、これを今日一体どうやってお話ししようとか思いながら、途中考えながら来ました。グリーンブックっていうのはちゃんと意味がありまして、1936年から1966年までニューヨーク出身のアフリカ系アメリカ人のビクター・エッジ・グリーンさんっていう人が毎年作成し出版されていたものです。これは黒人の旅行者を対象としたガイドブックなんですね。この黒人が利用できる宿とかお店、黒人の日没後の外出を禁止する、いわゆるサンダウンタウンっていう情報がまとめてあって、その彼らが差別とか暴力とか逮捕っていうものを避けて車で移動するために、ね、移動する時のために欠かせないツールとなってました。で、ま、主に黒人の一般公共施設の利用を制限した法律の総称でジムクロー法っていうのがあるんですが、この適用が軍だとか州によって異なるため、アメリカの南部では特に重宝されていたっていう旅行用のガイドブックっていうことなんですね。グリーンブックって言います。で、このお話を見ながらですね、見ながらって、まあ、見る前はもっと気楽に見てたんですね。っていうのが黒人のピアニストの人が南部、アメリカ南部をツアーするのに、まあ、用心棒とドライバーということで白人の男性を雇ったと。で、この2人がコンサートツアーで車でこう巡っていくんですけど、その間にいろんな事件が起きる。だけどその事件をこう解決しながら次のコンサート場所へ、次のコンサート場所へとこう移動していくっていう。で、まあ、クリスマスまでには ね、この運転手さんはお家に帰りたいよっていうようなそういうお話なんですけども、どっちにしてもですね、この2人の出会いっていうのも、なかなか不思議な感じがしました。まずはですね、この黒人のピアニストっていうのがいらっしゃいましてですね、この人はもう上流階級の中では、もう有名なピアニストになっていて、アメリカの北部にいればちやほやされて、もう安泰なゆっくりしたゆっとりした優雅な生活人生を送れるはずなんですけども、彼はなぜかその差別のまだ残っている南部のアメリカへ行ってコンサートツアーをやりたいっていう意識を持ってたんですね。なんでそんな困難に向かって飛び込んでいくのかわからないんですけど、私も未だに不思議でたまらないんですけど、なんでそんな楽な道を捨ててわざわざ苦労するところへ行かなきゃいけないので、その苦労するところの先っていうのはもう人種差別っていうのが明らかなところなのにっていう、そういう、こう思いっていうか、そういうことを考えながら私は見てました。でもう一人、今度はイタリア系アメリカ人 の, トニーさんっていうのがいるんですけども、このトニーさんっていうのはがさつで本当に無教養でなんだけども、腕っぷしは強くて、でハッタリが得意でっていう、で、家族とか周囲からは頼りにはされてるんですけども、でもやっぱりこの人自身にも黒人に対して差別っていうか偏見を持っていたっていうところがあるんですね。このシーンがですね、このトニーさんのお家に作業しに来た黒人の男性が2人いて、その2人に奥様が、お水か何かをこう差し上げてたんですね。でそのコップでお水をクククククって飲んでる後に、そのコップが台所に残ってるのを見て、このトニーさんっていうのはそーっとコップをゴミ箱へ捨てたっていうシーンが、もうこのシーンで私もなんていうかな、もう度肝を抜かれまして、ああそうか、人の偏見っていうのはやっぱこういうところから始まるんだっていうところを見たんですよ。なんだけどこのトニーさんはなぜか知らないですけど、このピアニストの、専属の運転手さんにこう選ばれましてですね、採用されたんですね、運転手さんとして。で採用されて一緒にツアーをしてほしいっていうふうに頼まれて、もちろんいいねでなんていうかな、給料はもらえるっていう、決して裕福なトニーさんではなかったので、ただ奥さんがすごくこのトニーさんを愛していて、でも奥さんはその黒人の人にお水を差し上げるぐらいだから、そういう偏見は多分ないんだろうなっていうイメージを見ていたんですけども、ただこの旅立つ前にこのトニーさんに手紙をちょうだいね、電話は高いからって言ったドロレスさんっていう奥さんなんですけど、この奥さんの存在は大きいなって思いました。この黒人のピアニストさんをドクさんって呼ぶんですけど、ドクターさん、ドクさんですね、ドクさんって呼びたいんですけど、このドクさんがその手紙を一生懸命書いてるところから、もうちょっと、手紙をこうね、少し編集してくれるっていうか、少しね手直しをしてくれる、その言葉がすごくロマンチックな言葉にしてくれるっていうね、なんかこの2人が全然ねこうわだかまりがあるっちゃおかしいんですけど、最初はねもうどうなることかとも思うような旅の始まりだったんですけど、だんだん旅を続けるに従って2人がこう心を通わせていくシーンとかがあります。最初ねトニーさんがどんだけ偏見持ってたかわからないですけど、このピアニストのね、あこの人は本当に上手なピアニストなんだっていう尊敬の気持ちが入ってきて、戸惑いながら付き合い始めて、でだんだん長く一緒にいるとその対等の人間として見始める。でもうましてね旅なんていうことをすればなおさらねこうなんか絆が結ばれるんだろうなっていう、実際この旅の途中ではもうバーに行ったら袋叩きにされるし、で白人専用のレストランだとかあったりとかして、あとひどいのはびっくりしたんです、夜出歩いたら逮捕されるっていう、もうねこういうところを見た途端にはこれはなかなか根が深いものなんだなっていうのをつくづく感じました。で私もこの偏見っていうものには自分の中にも絶対あるなっていうのはあります。でそれはなんでそう思っちゃうのかなっていうのが、多分相手のことを全然知らないのに自分が持ってるイメージだけで決めつけてるんじゃないか。であとはもし自分が相手を傷つけてしまうようなことがあるんじゃないか、逆にそれは相手からすれば自分を傷つけられてしまうんじゃないかっていう なんか恐怖っていうか、なんか恐れっていうか、そういったものがこう根底にあるなっていうのを感じました。例えばアメリカ人はほら大きいものが好きだとか、日本人は神経質で細かいとか、まあ、そういうねイメージで、決めつけられてるところがきっとあるんだろうなっていうことを感じましたかね。本当自分自身に問うことばっかりですよ。本当自分の中に、心の中に差別ないかなって、差別の発言してないかなって、差別する行動してないかなって、もうすでに私がこう今黒人とか白人とかって言ってる段階で、これも差別の言葉なんだろうなと。で、自分が黄色人種って言われた時にどんな気持ちがするっていうのをこう常にあくまでこう見分けるためにね、言い分けるためにこう使ってる言葉が、実は自分に言われたら嫌じゃんっていう言葉があったり、本当にね難しいなって。本当にこの歴史が物語るじゃないですけど、もう歴史のこう切々と、もう本当の根底にあるものっていう、人間のやらしいとことかっていうものとこう向き合わなきゃいけないっていう、ちょっと辛い映画ではあるんですけどね。なんですけど、なぜか知らないんですが、最後はすっごいホッとした映画なんですよ。そのホッとするっていうのを感じてほしいっていう映画になっていて、なんだか、なんか本当にホッとしたんです。こんだけ深いくて辛いなんか話題のお話なのにもかかわらず、でそれが結局このトニーさんっていう人が奥さんにすごく愛されてた、子供たちから慕われてた、あとこのドクさんね、ピアニストさんからすごい絶大な信頼を寄せられたっていうところで、トニーさんの人生がまた一つ変わっていくんだろうなっていうことをイメージさせられるような映画になってたんですね。ぜひ皆さんに見てほしいなって思った映画なんで、今日はご紹介させていただきました。はい、以上ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは映画のおそ松さんでしたね。変わらないものはね、安心して見ていられるんですけど、変わらなきゃって気づいた時にはもう困難が待ち受けてるんですよね。もう誰だって苦しいこと嫌なんですけど、まあそれ乗り越えた時にきっと何かあるって、すっきりするっていう、思いたいですけどね。ぽっかりタイム美容術ではグリーンブックでした。もう誰の心の中にもきっとあるんじゃないかなっていう、差別っていうことは残念ながらもしかしたら人の差がっていうものなのかもしれない。でもそれを認めて受け入れて、で行動できるようにしていけるっていう方ような、そんな少しずつだけど歩みを止めちゃダメだって感じさせられる映画です。何より驚いたのが、このパンフレットを買った後にこのお話が実際にあった話だっていうことを聞きまして、見まして、もうショックがもう倍増です。でその後この2人の友情は本当に2人が亡くなる時まで続いたっていう、その話を聞いてね、やっぱりいい映画なんだなって思いました。
はい、イベントの情報です。ウィッシャーオンナスターの公開記念イベントが7月7日の夜に行われそうです。また場所とかが決まりましたら皆さんにお知らせしたいと思います。出演者たちも勢ぞろいするんじゃないかなって思ってます。皆さんと一緒に盛り上げていきたいので、どうかお楽しみに。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それではDJ アッキーのアニメーションドリーム第152回目放送。なんとなく心に引っかかるものがあるときは、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、 今日の献立はすごく悩んだんですけど、やっぱり鶏塩かなみたいな温野菜をつけたいと思いますっていう元気な DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.